いや関根さんなんか久々ですね。
いや久々に
今日はゲストにハルソンを迎えしてます。
ちょっとですね、完全に関根さんの番組みたいな入りじゃないですか。僕
関根さんのドキドキ一発じゃなかったっけ。
ちょっと一応視聴者の皆さんに分かりやすいように自己紹介をちょっとしていただいて。
昔演劇なんでやねん。
はい、そんな危機一髪の方のタイトルコールお願いします。
三遊亭半鐘の毒薬危機一髪。
ということで、
なるほど、
今回は関根正夫さんをゲストにお招きしてるって言うと変ですけど来てきられてます、
まあ実際実はいつもいるんですけど、
いや100回目いなかったじゃないですか。
100回目たまたまね、
100回目講談聞きに行ってた
んですよ、
そうか、奈良さんの
そう、
あれ面白かったみたいですね。
あれすごい語り芸パースペクティブ
だって、愛山先生と南海先生でしたっけ。
そうです、
はい、はいはい、僕の話してください。
それは外れないわ。
いや素晴らしい
僕の話ですよね。そんなね、何なんですか。
で、ゲストの原宗さんは講談とか聞いたことあるんですか。で
ありますか。
講談に関して言いますと、講談の僕は落語の入門前に講談のワークショップに1年通おうと思って、1年分の受講料全部払って、で、2回行って僕は挫折しましたよ。
どこで挫折したんですか。どういう部分。
びっくりすることにですね、来てた受講生が8人ぐらいいたんですけども、俺絶対上手いと思ったんです。演劇やってたりするから。
朗読もね、得意でしたしね。
上手いと思ったんですけども、みんな僕より上手くて、この中で負けてるってことは、講談には向いてないと。
ああ、確かに。
それ新宿、上野広小路の上野。
はい、そうでございます。上野広小路で神田香織先生の講談教室。僕1年も払ったんですけども、もう本当に2回で、まあ、神田香織先生にどっかで会うことがあったら、謝りたいですね、あの時ね。急に来なくなってすいません。
でも多分ね、それね、覚えてないと思う。
それ、何年前の話だってことですから。いたんです。
いや、でももしかしたら、講談も戦後で一番下手だった。
あ、そういうことです。まあ、太鼓に続く。
太鼓に続く、ね。
講談もね。
リズム感がないっていうことです。
あ、そっかそっか。
そうですよ。
でも、講談ってリズムですからね、やっぱりね。講談もちょっとありますから。
そうですよ。水戸黄門前に言う。
全然ね。それなんだよ、それ。講談では少なくともないよ。
鶴光寺。
確かに。確かに鶴光寺。
水戸黄門前に言う。これ講談ですから。
鶴光の真似は
鶴光でおまん。そうですよ。
はいはい、
だからまあ落語、ただ奇跡があったのはその講談のワークショップ行ってもうダメだったからっていう時、ある時に新宿西路亭に行ったのがありますよね。あ、俺どうしたらいいんだろうなという時に新作落語に出会ったという。
まあそれがね、前回スタートライン、
はい、の演目になりました
けど、アップしてますけど、
はい、今日は一体何がアップされるのかという、
ね、まあ今日はそのスタートラインのちょっと前ってことですよね。
そう、
時期的に言うと、
時期的に言うと、はいはい、
そうか。いや、なんか時系列図みたいなの作ってほしい。
そうそう、演目で結構過去の話をしてて、ネジ工場はどこだとか、そういうのってね、
なんか枝分かれとか、
そうそうそう、
いいですね。
その話をストーリーになる、話をサーガができるわけです
よ。話をサーガ面白いじゃないですか。
そうそうそう、いや、だからそれこそ、だから自分がその何々期みたいな、講談の主人公じゃないですか。
今日の話はスターウォーズというところのローグワンですよ。そういうことができるわけじゃないですか。
いいですね。うん、そうだ、年表配ったらなんかすごいいいんじゃないですか。
いいです。最初の頃とか、ちょっと、ね、こう、青の時代みたいなね。
バラエティー少年編とかね。
少年編とかね。
なんとか年代。
和王の最初はここは
この辺りとかね。
何々主義。
何々主義。ポストモダン主義みたいな。なんかそういう区分で分けると。
ありますよね。そんな入門前の演目の今日のタイトルをお願いします。
猫を招く。
あ、違うよ。猫を招く。それでも、さっきの他人の空にだね。猫を招くは入門前日さんじゃないですよね。
いや、猫を招くは入門の前日ではないですよ。あれ今これ何の会話。
それよりも前だ。入門よりも前。
いや、入門より前じゃないですよ。
入門ですよね。
うん、
だってさっき今の話自体は全部違うんだ。俺他人の空にで話した。
僕も今途中でこれ何の 収録やったんですけど分からんようになって
そうそうそう、
みんなが当たり前のように喋ってるから
俺の振り答えてて俺こっちだ、俺違うと思ってるんだけど話が進ん
じゃった、普通に喋ってるから、もうここも含めてあのドキュメンタリーですから今。
そうですね、
こんなとこカットしませんよ、
カットしましょう、
このサーガを作らないからこういうふうに
自体で、まあ、そうそうそう、その話は前回アップした他人の空にが入門前の話でやったと、
はいはいはいはい、
同じに収録してるので勘違いが起こって、はい、面白い状況になったと、そういうことで改めて今日アップする練馬での生活を描いた演目のタイトルをお願いします。
猫を招く。
月曜日の原賞、第3回目にね、お越しくださいまして、誠にありがとうございます。そういうつもりではなかったんですが、会員制ということで、まあ3回目ですね、やっぱりこういつも行っていただけるですね、もうね素晴らしい、お客様、やっぱり素晴らしいお客様のために素晴らしいメニューを、まあ、提供しようじゃないかという、僕はもうねこう思ってますよ、今天下一品がね、あのラーメン屋の一番最初屋台からスタートしたんです、俺が天下一品ですよ、そうだったあのこいつね、食べたことありますか、こんなもんラーメンじゃないって最初言われたんですよ、ところがどうですか、今ラーメンの一つのジャンルとして君臨してます、天下一品、そう、天下一品こそドキュメンタリー落語じゃないでしょうか、誰もおーって言わないじゃないかつまりそういう心持ちでですね、お客様が多い少ないじゃないです、僕は今屋台を引っ張ってるっていう気持ちでやってるんです、でその屋台美味しいラーメンをもう毎晩のように食べに来ていただいてるという、そういう気持ちで、そのうちもう天下一品1号店2号店とガッと拡大していこうという、長期計画でございます。さてさて、長々と素敵な言い訳をいたしましたが今日のドキュメンタリー落語ね、またなんとですね、この回というのはですね、あの1回やったけどなぜかまたもう2回やらなかったネタみたいなんですね、どこ行ったんだあのネタ、タイトルだけ目撃したことがあるという、それをですねやっていこうかなと思いまして、今日の一席目じゃちょっとやりますけどもね、あの僕何にもない日ってあるんですね、何にも用事がない日があるんですよ、でそういう時どうするかっていうと、まあ派遣のアルバイトかなんかでもしようかなと思うじゃないですか、ところがそのアルバイトも先行漏れするんですね、先行漏れするんですよ、もう悲しいですよ、で何にもない一日、しかも雨でも降ってりゃいいじゃないですか、なんか諦めもつく、ね、家の中でなんかビデオでも見て過ごせばいいんですけど、外はすごく晴れていい天気、こういう時ね悲しくなるんですね、何をすればいいんだ俺は、これは何をすればいいんだと、そういう時僕はもう昔からなんですけども、自転車に乗ってあてもなくねこう街を走るのが好きなんですね、でこう走っていますと、あこんなとこにこんなお店があったんだなと、いろんな発見があります、決して入りませんよ、入りませんけども、ずっといろいろ見て回るんですけども、その時僕ある生き物を見るとね、とてもその日一日幸せな気分になるんです、何かというと猫です。自転車でね皆さん一日走ったことありますか、意外と猫見ないんです、犬を散歩している人はいますよ、ところがどうですか、猫を散歩している人いますか、もししてたらもう虐待にしか見えないです、そんな出会う確率の少ない猫、なかなか出会わないからこそ自転車に乗っていて、はっ猫だにゃーとその瞬間やっと出会えたと、なんかその後ずっと得した気分になるんです、もう薄汚い猫でもいいんです、とにかく猫を見たら僕はその日満足する、そんな風にまたある時です、今日は自転車に乗ってどこ行こうかな、行くあてもありません、なんとなく自転車にまたがって目白通りをチャリンチャリンチャリンチャリンと走ってました、そんな時僕はふっと思ったんです、この自転車は 俺の相棒だな、こんだけ乗っててお世話になってるんだ、何か名前を付けた方がいいんじゃないか。僕は原翔という名前ですから、ロシア語で素晴らしい原翔、王子原翔っていうんです。自転車の名前王子、王子にしようと思った瞬間、不思議なものです、言霊が宿ると言いますか、僕がその自転車に王子と名前をつけた瞬間に、チリンチリン原翔、今日どこに行く、話しかけられてるような気がする。そのまま僕は王子と話をします。いや、どこでもいいよ、とにかく風の向くまま気の向くまま走っていこう、とりあえず目白通りを走ってくれないか王子。分かったぜ話を、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー王子、チリンチリン。だけど話をさ、やっぱり目的もなく走るのって苦痛だよね。確かにそうだな王子、だけど目的なんてないよ。ところがさ、あるっちゃあるんだよね。なんだよ、話を言ってたじゃない、猫を見たら幸せになれるって。うん、これからさ自転車に乗って猫を見つけに行かないか。猫、わざわざ猫を見つけに行くの。そう、わざわざ猫を見つけに行くんだよ。どうだい、何匹見つかるか楽しみじゃない。確かにそうだな、猫を見つけに行くか。ほーら話を盛り上がってきた。何でもなかった一日が猫を見つけに行くっていう急に忙しい一日に変わったよ。忙しくなってきたな俺。猫を見つけに行くのか、よし行ってくれオーチン。分かったよ、チリンチリンチリン、キキキキ。原翔、豊玉の立橋のとこまで来たよ。赤信号だから止まらないとね、近くには交番があるし、僕は信号無視したら絶対怒られるとこだよ。そうだね、あれあそこに練馬の住宅展示場があるな、あれなんだ、音楽が聞こえてきた、なんかイベントやってるな、ヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒ、なんか変な鳴き声が聞こえるね。本当だね、何の鳴き声だろうね。お、あれはヒヒヒヒヒヒヒ、馬だよ、馬がいるよ、すごい王子見てごらん、馬が2頭もいるよ。本当だね、何のイベントだろうね、住宅展示場で馬が2頭なんて。いやーすごいな、こんな東京で馬を見るなんて珍しいな。チリンチリンチリン、原翔、今驚くべきことに気づいたよ。なんだ王子、僕たちは猫を探しに今走ってるんだよ。最初に見たのは馬だよ。確かにそうだよ、普通に歩いてて馬見ないよね。だよね、最初に見たのが馬って、練馬って何なんだよ一体。あ、寝る馬っていう字もあるから馬がいるってことなのかな。バカ言っちゃいけないよ話を。あ、青信号に変わったよ、行くよ、チリンチリンチリン。そうだね、なんで馬見たんだろう俺、チリンチリンチリン。話を、ほーら早速見たよ。ああ、あれは別に見たくないんだよ、おじさんが犬を散歩してるね。あ、お金持ちそうな犬だね。あ、ハリソン見て、また犬がいるよ。あ、今度はおばさんが犬を散歩してるね。あ、あれは可愛い柴犬だね。どうしたんだよハリソン、犬なんか見たって全然楽しくないよ、僕は猫を見たいんだよ。なんだよ、犬は大体犬と人がくっついてくるじゃないか。ところがどうだ、猫は猫だけでやってくるんだよ。僕はその猫の自由なところが好きなんだよ原翔、なんだか自分もそうなりたいって言ってるみたい。よせやい。チリンチリンチリンチリン。あ、見てごらん原翔、公園が見えてきたよ。公園？本当だね、公園だったら猫がいるかもしれないね。行ってみようか、チリンチリンチリンチリンチリンチリン。ん、ちょっと待って、おうちに自転車一回止めて。何？公園から変な声が聞こえるよ。ん？なんだろうね。うわーうわー、え、なに？ちょっとオーチン、公園の中にちょっとだけ入ってみて。わかったよ、チリンチリンチリン。うっ、なにこれ、うわー、うわー、 いやー怖かったよ。何なんだよ一体。ちょっと待てよ原城、今のところ見たの馬と酔っ払いってなんでこんな猫に合わないの。そうだね、練馬どうなってんのかな。もうちょっと路地の先を行ってみようか。おうち、そうだね、チリンチリン。あ、こういう路地っていいな。見てごらん原城、お懐かしい、まだこんな風景があるんだ。子供が地面に絵を描いてるね。老石ってまだ売ってんの。へえ。あ、この家なんて猫飼ってそうじゃない、高そうなペルシャ猫とかさ。あ、あっちの路地も行ってみようかな。チリンチリンチリン、よーし右折。うん、お、ちょっと待って、お家見て。何、あそこの薄暗いガレージあるよね。
うん、
ああいうガレージの車の下からさ、ピョコって猫が出てくることって多いんだよ。お、ちょっと張り込んでみる。いいね、しばらく待ってみようか。チリンチリンギー。うん、でもいざ猫が出てくるって思って待ってるとなかなか出てこないね。そうだね。ん、なんか駐車場に今影が見えたよ。影、あ、じゃあもしかして本当に猫が。ちょっと待って、結構大きな影だよね。ん、なんか変な音が聞こえるよ。ひょっとしてこれ、ついに僕猫に出会える。おうち、ついに猫がやってきたよ。本当かな。でも影が大きすぎる。あ、絶対猫だよ、大きな猫だよ。いやギヤ
ギヤー話しよう。なんなん
おかまだった。なんでおかまがいるんだ、猫みたいな声を出しやがって。話しよう、練馬ってすごいね。猫を探しに出かけたけど今のところ見たのは馬と酔っ払いとおかま。なんだこのアウトローな世界観は。本当に猫っていないもんだね。おうちん、そうだね、諦めて目白通りの方に行ってみる。まあ意外とああいう大通りに出たらぴょこっと出てくるのがあるかもしれないからね。よし、チリチリチリン、曲がるよ、チリチリチリン。よーし、おっとっとっとっとっと、おうちん、おうちん、どこに行くの。え、そっちの道俺知らないよ。え、あれ、なんか変な路地に入っちゃったよ原城。あれ、帰り道が分かんない。おいおいおい、おうちん、ここどこだよ。ん、電信柱に住所が書いてるね。詐欺の宮、だいぶ走ったのかな。おうちん、これ戻り方がわからないよ。どうする、 Google マップで調べてみたら。うん、そうすることにするよ。でもさ原城、ここまで来てやっぱり練馬に引き返すのってなんかもったいなくない。うん、でもこれ以上行っても猫いないと思うんだ。いや、諦めちゃいけないよ原城。原城、あと一歩、あと一歩が君には足りないんだ。よせやい。ちょっともうちょっとだけ先行ってみようよ。うん、わかった、あとはもう王子に任せるよ。チリチリチリン、チリンチリンチリンチリン。野球場みたいなのが見える。野球場、あ、あれ小学校のグラウンドじゃないの。お、見て原城、あそこ見て。え、何王子、猫だよ、猫がいる。どこどこ、おうち、猫なんかどこにいるの。いるよ、猫がいっぱいいるんだよ。どこどこ、おお、いる、いっぱいいるけど、これ全部招き猫だ。なんだこれ、なんで招き猫がビルの前にいっぱいいるんだ。え、何これ、変な建物だね。原城、看板に何か書いてあるんだけど、何これ、世界各国縁起物資料館。え、なんだろうねこれ。おうち、分かんない。原城、ちょっとそこ入り口みたいだから中覗いてみたら。うん、分かった。うーん、薄暗くて店の中がよく見えないよ。おうち、じゃあだったら入ったらいいじゃない。なんか怖いよ。何言ってんの、ここで終わったらこのドキュメンタリー落語全く意味わからないよ。そうだよね、ここからだよね、今起承転結の天の部分だよね。そうだよ、ここで絶対終わらないこと、もう1年以上やったらわかるでしょ。うん、どうすればいい、入るしかない。 世界各国縁起物資料館入ってみるよ。うん、じゃあ俺はここで待ってるからね。おうちん、俺は自転車だよ。一緒に入ることできないから、ここまでが俺の役目だ。チリチリンギー、楽しんでらっしゃい。じゃあ行ってくるよ、おうちん。おお、自動ドア。え、おお、すごい。なんだこれ、招き猫だらけの部屋だ。奇跡の招き猫だ。招き猫は右にも奥にも左にも、招き猫は招き合ってる。なんだこの部屋。え、こんな狭い部屋でこんなにたくさんの招き猫がいるんだ。一体ここは何なんだろう。随分大きな招き猫がいるな。
いらっしゃいませ。
店員だった。お、あの、ここは
資料館です。
あ、こういうのがあったんですね。あ、初めて来ました。
あ、どうぞごゆっくり見ていってください。お靴脱いでね、ゆっくり見ていってくださいよ。
あ、どうもどうも。いや、すごいな、かけど。これってどれぐらいの数あるんですか。
まあ、2500だね。
そんなたくさんあるんですか。しかし招き猫って、あの、いろんな種類ありますけど、これなんか意味あるんですか。
意味ですか。それぞれになりますよ。例えば右手を上げてるのはお金を招く、左手は人を招く。
あ、なるほど。でもね、これなんて見てください。珍しい招き猫あるんですよ。珍しい招き猫、これこれこれ、ほら、おお、両方開けてる。両方開けてるって初めて見ました。でしょう。こういうのもあったりね。あと、それなんかどうです。珍しいですよ。これなんですか。猫がなんかに入ってますね。ブーツに入ってる。え、これね、外国の人が作った招き猫、まあサンタクロースみたいなことなのかな。ちょっとメルヘンチックな招き猫ですね。これなんかどう。明治時代、それからこっちは江戸時代の招き猫。いや、これすごいですね。随分なんか顔も今と違うんですね。なんていうか目が怖いというか。昔の招き猫はちょっと違う。確かに目がきついね。うん、これなんか珍しいでしょ。明治時代の招き猫でね、これは何持ってると思う。なんか楽器持ってますね。三味線持ってんの。三味線持った招き猫なんかいるんですか。こういうのも何のご利益があるんですか。わからないね。そうですか。これってちなみにやっぱ高いんですかね、こういう値段とかって。
ああ、これ、ああ、この三味線持ったのはね、これはもう、まあ、一応非売品でね。
非売品、
まあ展示用ですよ。ええー、
あ、そうですか。あ、でもいろん、え、これなんですか。これなんか見たことありますね。
あ、これね。はいはい、はい、どうぞ。
お、これあれじゃないですか、あの、元気が出るテレビの、あの、猫のキャラクターじゃないですか。ね、え、でもこれ、顔がたけしさんじゃない。あ、この顔って、
それ、東国原さんだよ。
え、じゃあ、随分珍しいグッズじゃないですか。
うん、そうなのね。
え、これは、おいくらぐらいするんですか。
それはね、私の主人の私物だね。
え、これじゃあもう売れないもんなんですか。
それは売れないんだよ。それはもう完全に飾ってるだけだから。まあ、好きなの何でも見ていってくださいよ。
わかりました。あ、でもどれか欲しいんだけど。全部結構するもんですね。なんか手頃な値段の招き猫っていくらぐらいですか。
手頃な値段、うん、まああれだね、600円ぐらい。
600円。ああ、600円でなんか、まあ、例えばどれが600円なんですか。
あ、これこれこれ、はい。
あ、あ、貯金箱になってるやつですか。あ、なるほどね。あ、なるほど、600円ですか。
あと色違いは、
ピンク色。
ピンクの招き猫なんて いいでしょう。なんか卑猥だな。いや、まあまあまあいいんじゃないですか。あとこれなんだろう、あ、青い招き猫、あ、これはね悪くはないですね。ドラえもんみたいでしょ。まあ、ドラえもんではないですね明らかに。あ、でもこれ600円なんですか。いや本当は630円なんだけどね。あ、そうなんですか。で600円にしていただけるってことですか。いやでもね、もういいよ。何がですか。もう600円じゃなくていい。どう安くしてくれるんですか。いやまだ実はね在庫がたくさん余ってるんだ。ああ、400円、1個400円にしよう。あ、400円、お、じゃあ買いますよ。ありがとうございます。その代わり在庫余ってるからね、あと 2,3 個買ってくれないかな。いやそんなたくさんいらないですよ。そんな猫招き合うじゃないですか、そんな。1つだけ。あ、そう、じゃあ新聞紙にくるむからね、ちょっとお待ちくださいね。はいはいはいはいはいはい、うんうん、はい、じゃあ、はい、400円、はい、ちょうど、はいはい、かわいいかわいい猫ちゃんの袋に入れとくからね。はい、どうもお客さん、ありがとう、ありがとうございますと。これでもすごい、こんだけあってね、すごいですよね。やっぱりここで招き猫買った人っていうのはその後なんかこう幸せになったとかっていう、そういう報告とかって来るんですか。来ないね。いや、あ、来ないんですか。いや、それはお客さんあれですよ、こういうのはね、あ、縁起物でね、買ったということで気持ちが明るくなって、前向きになるから、だから、うん、いい風にこういろいろ物事を考えるようになるんです。そのうちね、なんかいいことが起こるんですよ。
ああ、なるほど。
だから別に招き猫自体に別にこれ何も効果ないですよ。だからこれを、まあ、ある家にあるという安心感ね、うん、これが、気持ちを前向きにさせる。だからまあ、あなたもね、頑張ってください。いいことあるんじゃないですか。
は、ありがとうございます。いいものを買いました。
まあ、またあのお友達に紹介してくださいね。
紹介しにくいな、ここ。
ありがとうございます。チリンチリン、どうだった話を。
おうちん、買っちゃったよ俺、ドラえもんみたいなやつ。これ招き猫。
どう、これ貯金箱になってるじゃない。いいね。よかったよかった、いいの買えられない。
うん、そうなんだよ、おうち。
いくらだった。
400円。
400円以上は貯金しないとね、話を。
そうだね。
チリンチリン、じゃあ練馬の方に帰るか。
帰ろう、
もう今日は猫を見ないだろう。チリンチリンチリンチリン、キキー、 Google マップじゃこの右だね。
うん、その右曲がって、
にーん、チリンチリンチリンチリン、ちょっと待ってよおうち。何、キキキキ
ー。今さ、さっき大きな家があったじゃない、その前になんか見えたんだよね。
何が。
猫みたいなの。
どうせまた猫じゃない何かじゃない。
いや、招き猫を僕はさっき買ったから、ひょっとしたら運が向いてきたと思うんだ。
引き返す、
引き返して、チリンチリン。確かこの家だったと思うんだけど、
知れないね。よし、練馬に帰るぞ。おうち、ゴーゴーゴー。話を、ゴーゴーゴー。僕は気持ちいい風の中、自転車に乗って練馬の方に走っていきました。真実は落語より嫌ない、ドキュメンタリー落語、猫を招くの一席でございました。
これね、これ2度目ですよね、
2度目だ、
月曜日の話を、ね、再現した時の音源なんですが、初演が去年
もう去年の多分5月6月だと思うんですよ、
はいはい、僕実はその初演を聞いてなくて、は
い、聞いてない、
聞いてないんですよ、本当聞いてないんですよ、
はい、
その初演の音は残ってないんですけども、
音も何にも残ってないんですよ、音源が一切
残ってないですもんね、
はい、一切残ってない、
その貴重な証言者を今日お招きして
ました。
それで僕は関根さんに聞いたん
です、歴史を目撃した
そうです
ね、ドキュメンタリー落語ね、私だから、はい、ほぼまだまあ、あのいろいろゲリラとかの新ネタも入れると100本超えてますから、うん、でちょこちょこ休んでますけど、もうだから100本以上の新ネタを見てるわけですよ、私は。
そうそう、見てます見てます。
多分関根さんの次に聞くのは僕だと思うんですよ、多分2人で多分いるどっちが知らない演目ってのはまだないと思うん
です。ないです、ないです。それで、
はいはい、
見た中で、
はい、
初演の猫を招くの初演、
はいはいはいはい、
一番のダサ作です。
一番の
一番、
まあ、群を抜いた、
群を抜いて。
いやでも、まあ、猫を招くってタイトルね、はい、今猫ブームの昨今ね、はい、ちょっと興味を引かれるタイトルじゃないですか、
はい、そうなんですよ。
ただね、
しやすい、そんな自転車をね擬人法にして、うん、自転車の会話っていうのはなんかこう爆笑系じゃないいい感じの話になってるんです、
はいはい、
それがどこが違ったのか、
それはもうだからその自転車を擬人化するっていうのはないですから、
はいはいはいはい、
完全におっさんがチャリンコで走ってるだけなんです
よ。それ一人言ってるってことですか。
いやいや、なんか僕はなんかそのチャリンコで走るのが好きだみたいな、なんか、はい、なんか村上春樹のおしゃれじゃないやつみたいな、なんかそういう何にも起こらないくせに、
はいはいはい、
リズムもない村上春樹みたいな感じ、
自転車に乗ることが僕であって、
そうそうそう、
それが全ての僕ではないみたいな、
そうそう、ね、それで、なんかやってて、でも
それ手抜きってこと、
いやこれは手抜きとかじゃないですよ、
あれ
体験さ直後ぐらい、
ね、まあ、直後で、はい、そうそうそう、でもあのやっぱり猫のあのね招き猫の場所はやっぱ面白いんですよ、あそこ、
うんうん、
まあ、ね、そうそうそう、はい、それは僕もすごい言ったし、 あそこの会話増やした方がいいですよって言ったんですけど、自転車の方が長かったもんだから、
そう
なん
ですよ、
なぜ早く行かないんだっていう、
はいはいはい、はい、
でだからでもその街ブラとかも面白いんですけど、その道とかも、うん、その多分もうちょっとこういう風に行ってとか、ここには何があってとかね、その詳細にこういい感じにすればもっと良くなるとも思いますしね、
うん、まあだからね、そんな話をしてしましたね、終わって
でも再演したのはだから2人で喋って、
これ関根さん再演を聞いてない、
聞いてないん
ですけど、まあ今もうみんな聞き終わった、
そう、ポッドキャスト聞いてる方はね聞いてるんだけど、関根さんは聞いてない、
聞いてないから、もう一回ちょっとだけ説明しないと、もうね聞いた直後の人ばっかりですけど、まあ単純にその自転車と僕は喋ってるんですけど、まあ自転車に名前をつけようと、あのまあ原翔なんで、僕ロシアでオーチン原翔って、オーチンという名前をつけて、で名前をつけた瞬間からなんだかあの自転車が僕に話しかけているような気になってきました、
はいはい、
お原翔今日はどこに行くんだい、
はい、
うん、オーチンじゃあこっちの池袋の方に走ってみようかとかって言ってその会話して、あこっちの路地に行ってみようじゃないか、
あ
でちょっとねちょっとイメージ的には、ちょっとこうピクサーのアニメ、
ピクサー
誰も気づいてなかったです、
しかもなんかこの会話になってるから落語っぽいの、
ね、ああ確かに
落語や言うてるじゃないですか前から落語っぽいっていう、
落語じゃなかった
前は一人言だったら落語じゃなかった初演の時は
そう、もうようやく落語になったという、うん、
でも初演はですね2016年6月12日、
はい、
第42回
42、そう前後の話は何ですか、
前後がピエロと5人の女、
うん、おー、それピエロってその時期ですか、
そうです、そうです、
ピエロと5人の
女、ピエロと5人の女の前がお腹爆弾、
あお腹爆弾、その時期、
お腹爆弾の前がまた鬱になるといけない、
うわわわ、
いやじゃあもうちなみに猫を招くの次が点点点、
あらららら、
もう結構だからもう
結構確立してた
確立してた時期だ、スタイルを
確立してた時のまあまあ失敗した
と、うつになったんですか、そこで
またダメになった、
またダメになった、
いやでも題材は僕はいいって言ったんです、
う
ん、
いやだからいずれはやりたいと思ったけど、まあこういう機会がねあったんで、まあ、
でもゲッパラでそのゲッパラのコンセプトの一つとして、うん、その結構ほらお客さんが受けなかった ったら、うん、ダサくと思い込むような不思議なことあるじゃないですか、
はいはいはいは
い、いや実は面白かったんだと、うん、客が重かっただけだけど内容は良かったんですよっていう時もあったから、うん、そういうものを再現すると練り直すから、うん、体験談なんてこともあって良、うん、くなるんじゃないかって一環でやってみたら良かった、
うん、
非常に良かった、うん、なんでこれダメだったんだろうと思った。
そうですよね。だから多分やっぱりなんかこうゲッパラとか、うん、なんかあるじゃないですか、そのあのなんか小説家とかでもなんかこう、なんとか幻想作品集とか、
あ、ありますね、
なんとか誰々、
うんうん、
なんとか
アンソロジー
アンソロジーみたいな、なんかテーマでまとめられたりとか、うんはいはい、これはあのそのゲリラみたいにね、うん、放送禁止ですとか、そうまとめるのを、
うん、
とか振りを変えると全然なんか印象が、
だから結局あれですよ、うん、一人ガラクタラクメドキュメンタリー落語再生工場です
よ、
うん、そうですよね、う
ん、だから忙しいですね、工場勤務会社
仕事はね、スーパーだわ、
はいはいはいはい、
再生工場2つだわ、
いやだからそれこそ新作もゲッパラではやってるわけですし、
そうですね、
そういうのはすごくこういいですよね、自分としても、そういうふうに言われないとやんないみたいなところがあるじゃないですか、
いや猫招くなんか今回特にね、あのこれダサくだったのっていう出来だったんで、
まあ、だからまたやりたいですよね、うん、この演目はね、うん、多分なんかちっちゃい子供とかも、
いやもう全然
面白いですよ、
面白いと思います
、絵本みたいな雰囲気もあるんでね、うんうん
だしなんか それこそもっとたくさん登場してもいいですよね、別の作品とかで喋るものがもっとたくさん登場するとか、
うん、ああ、うん、擬人化するようなものですよね、
だからあの筒井康隆の虚構船団とか、うん、全部文房具ですからね、
あ文房具
第一章は全部登場人物文房具ですから、うんうん、まあそういうなんかなんかちょっと最初の部分でも読んだらすごい刺激にもしかしたらなるかもしれない、
ね
うん、
なるほど、まあでもその本当ドキラクのまた新たな方、
あの新たなだから可能性ですよ、ね、妄想を実はあのドキラクって結構、うん取り入れてるんですよね、やっぱりその人が
男は黙ってか浅草の温泉とかもね、
そうそうそう、あれが妄想系の一番最初のやつで、やっぱりその事実と、
うん、
その人が勝手に思い込んでることが事実っていうこともやっぱり往々にしてあるから、うん
まあ、真実ですね、そうそうそう、それがね、
そういうところがやっぱ面白いですね、
まあ、いろいろその方法はどんどん入れ込んでいこうと思いますね。だからその1回しかやってないけどもう1回やるネタっていうのは、
うん、
もうそれこそココリコリアン道中膝繰り毛であったりとかね、
そう、
いろいろありますから、そう関根が一応終わってからいやあれ良かったのになんかやり方がなんか違うかったなっていうね、まあそれが全部
現場で再現した、まあね、ココネリがねそのネタ卸の場所としたら、はい、まあ月腹はねその練り直しの場っていう意味ではね、うまくこう役割分担ができ
ますね。はい。
まあ、ゲッパラは新宿長谷の308
回
数でやっておりますが、
はい、毎週ね、
関根さんが、
はい、
そうです。
そこで、
はい、私も
単独を。
9月27日水曜日、うん、私は日付をちゃんと覚えてます。
あらすごい日付記憶力
すごいな、当たり前だ
すごいな、
日付記憶力って
日付記憶力すごい、
9月27日水曜日、まあ月ッパラと同じ時間数7時40分から
クソ真似しやがって、
いやいやいや若林さんが同じプロデュースしてるん
です、あそうかそうか、
そうです、
なんかもうパクられ
た
ん
で、
タイトルそうか、
はい、
僕らはまだ月曜日の原ショーでやってたから、
はい、
仮にあの水曜日だから水曜日の席
で、そうなるとダウンタウンになっちゃうんです
よ、あそうか、
そうです、
あそうや、
そうだ、
あそれのパロディやと思われる、
そうです、そうですね、
これちょっと嫌やね、それ
そうなんです、
なんか浅はかな考えみたいになるもんね、
そ, そうそう、売れない芸人が松本さんの前
で、うん、そうなる、そうなる、
ちょっとタイトルはちょっとまた考えておいて、
水曜日は入れたい、水曜どうでしょうみたいな、ダメですか
ダメです、
いや
一番パク
ってます、いやそれ水曜日のダウンタウンより今や有名だよ
いや、ね、まあまあちょっと
タイトルこれだけパクリ画像が YouTube にあるか
YouTube にあるか
まあ、ちょっと考えますけど、タイトルはその9月27日に僕の作品、自分の作品を朗読するっていうタイトルと、あとさっきちょろっと話したのは、その第1回目はやんないと思いますけど、僕が書いたのをカットビさん、
いやもうこれはですね、カットビさん今この場にあのいるけど、あの本当仏像みたいに静かに、
いやあなた、あなた、はい、爆笑要員だからって言って、
なん
か
全然笑わないじゃないですか。
すごい声がすごい低くていいっていうのと、淡々とあのやる、
淡々と、淡々タンクトップって言われてる、
タンクトップじゃない、
タンクトップのイメージ強い、
そのムキムキも生かしてほしい、
ね、あムキムキも生か
して、タンクトップで朗読ね、
うん、あそれも
タンクトップで朗読って書いて、
いや
ちょっとおもろい、おもろそうです
よ、ね、ちょっとおもろい、
タンクトップで朗読っていうね、
水曜日の関根さんよりはオリジナルに変わる。
あとその例えば原潮さんに、僕がもし原潮さんに書くとしたら、ミスター・ビーンとかが、なんですか、007のあの感じをでずっと失敗するみたいにやってるじゃないですか、
ジョニー・イングリッシュ
とか、ジョニー・イングリッシュとか、名作を、ずの主人公になって失敗し続けるっていうのを僕が書いて、
それはいいかもしれない、
ね、原潮さんが全部その筋通りに逆にいかないっていう、なんかスパイものとか探偵ものとかで、
まあメジャーなものあります。そうそうそう、ハリウッドですか、僕は。
いや、なんかそういうのは例えばもしかしたらあいいかもなっていう。
男は辛いとか日本だったら、あのモテない寅さんがもっとモテなくなるって
。いやいや、それはあなたです
か、まあでも男は辛いよね、あの職権は切れてないですからね。
そうです
ね、
これはまずいですね。
まあまあまあまあ、そういう
ベンハーだからいいです
よ、じゃあ江戸川乱
歩なんでベンハ
ー。まあ別に江戸川乱歩、
江戸川乱歩、
江戸川乱歩ありますね、
まあそういう、まあとにかく
明智功労、そういうことですね、
私の作品を私が読んだりとか他の人にやってもらったりっていう回をちょっと、作家、
まあ関根さんも作家っていう、そう、作家芸人というか、そうね、はい、もうそっちに今行ってますからね。
結構あのアメリカの作家は結構自分の作品読んで、あの人は笑ってるっていうのは結構普通に、大作家でもシンポジウムとかで結構やる
んですよ、やるんですよね、なんかね、
そういう感じで私も朗読をどんどんやっていけたら、
もうやっていきましょう、
思います
ね、やっていきましょう、
ぜひお越しください。9月27日19時40分からでございます。
19時40分から終演時間は、
終演時間はまあ50分ぐらいなんか、
あ、まあ8時半ぐらい、
8時半ぐらい、
はい、
で、新宿の風の308会議室、
まだ詳細はこのなんか下に文字で、
多分これですね、今収録してるのは8月31日に収録してるんですが、アップするのはちょっとずれると思う、
はいはい、
その頃にはなんかね、その要項がちょっとまとまってると思う、
タイトル決まってるかもしれない、
タイトル決まってるでしょ、タイトル決まってるでしょ、
決まって
る、今すぐにでも決めるべき段階、もう1ヶ月切ってるわけ
だから、ここで発表してもいいぐらいです
けど、ね、そうです
という感じです。
はい、
お願いします。
水曜日の関根さん、過去仮に
仮、
はい、
政治タイトルはまた別になると思いますが、はい、9月27日、はい、そして原町さんもここねりやらゲッパラやら、ゲリラやら、
はい、
山ほどありますので、
はいは
い、というわけで最後ゲストの原町さんからリスさんの皆さんに一言、
はい、諦めなければいいことがあります。
さようなら。
さようなら。